場愉快で宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいています。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、新しい時代令和がスタートしましたね。
はい、そうですね。5月1日に新天皇がご即位されまして、これから国民の皆さん、市民の皆さんが明るさを持って前に進んでいけるような社会になればいいと思います。
そうですね、はい、希望に満ちた社会になるといいですよね。 そして今年のゴールデンウィークは開園に合わせ10連休でした、はい、市内でも様々なイベントがありましたね。
そうですね、まあ、県内ではアフターデスネーションキャンペーン、アフター DC が開催されまして、うん、市内でも魅力ある様々なイベントが行われました。はい、まあ、大谷ですけども、まあ、大谷地域での社会実験を行ったんです、うん、これ昨年ですね、反省いたしまして、というのも、はい、大谷資料館とか大谷寺周辺が渋滞が起きてしまったんですね。その車の流れもおおむね順調に、そして、ほぼ渋滞も今年はなくて済みました。まあ、理由はいくつかあるんですが、はい、環境に優しいグリーンスローモビリティ、これは電動式のカートになります、
はい、
これ6人乗りなんですけども、これを2台、使いまして、駐車場、遠く離れた駐車場に置きたがらないもんですから、そこに置いていただいたら大谷寺資料館、また観音、平和観音までぐるっと循環させながら無料で乗っていただけますよ、というようなことをやりましたら、10日間でそのグリーンモビリティ電動カートを4841人の方が乗っていただきました。
はい、
でその方々にアンケートしたんですが、 93% の方が満足、やや満足と答えていただきまして、大変好評でした。
嬉しいことですね。
また駐車場にですね、どこの駐車場が満杯なのか空いているのかっていうのも手製だったんですが、そういうものも各街道に立てて、まあ、これ人海戦術で、はい、それでどんどん車の流れを良くしましたので、まあ、そんなことが渋滞を解消できた、ほぼ解消できた要因ではないかなと思います。
はい、
また参考までなんですが、はい、近くの道の駅宇都宮ロマンチック村がありますけども、2018年度は過去最多の来園者数となりました。実に145万7152人でした。
あ、大変なにぎわいだったんですね。
すごいですよ ね、ありがたいですよ。また餃子通りに餃子の立体オブジェを取り付けた電柱広告や、餃子をデザインしたマンホールの蓋を設置しまして、観光で来ていただいた方に楽しんでいただくこともできました。
インパクトありましたね。
そうですよね、うん、また5月25日土曜日なんですが、 3x3.exe プレミアを開催いたしました。まあ、場所はオリオンスクエアだったんですが、まあ、大変多くの方にゲームを楽しんでいただきましたし、まあ、一番見てて、楽しかったのは、
はい、
この大会が今年11月の2日3日にはなんと 3x3 ワールドツアー宇都宮ファイナルといたしまし、世界の決勝戦を宇都宮で開催するんですね。
盛り上がりそうですね。
はい、それを考えるとね、本当に楽しみながら試合を拝見させていただきました。そしてこの 3x3 は来年の東京オリンピックでは正式種目となりますので、もう盛り上がりますね、11月は、
ね、はい、
はい、まあ、そのように、まあ、市の観光の魅力というのをこれからも高めて、来訪していただいた方々が楽しめるような仕掛けをどんどん作っていきたいと思います。
楽しみです。
はい、
ところで魅力アップといえば、はい、JR 宇都宮駅東口もこれからさらに魅力が増すそうですね。
そうですね。
改めてどのような計画なのか教えてください。
は
い、
現在 JR 宇都宮駅東口地区では県との玄関口にふさわしい新たな都市拠点を形成するため、2000人規模の大ホールを備えたコンベンション施設や分譲マンション、医療施設、宿泊施設など令和4年の街開きを目指して各施設の設計に取り組んでいます。
はい、
まず公共施設のコンベンション施設なんですが、交流広場、そして自転車の駐車場も、作ることになります。コンベンション施設は2000人収容の平戸間の大ホールを備えた 会議中心型の施設となって北関東では初めてとなります。フロア構成なんですが、はい、コンベンションホールは1階から4階まで、1階は大ホール2000人の平戸間、そしてそこには小会議室80人が入れる部屋が発出できることになります。これが今までのコンベンション施設になかったもので、はい、世界大会とか全国あるいは関東大会を誘致することができるようになったんですね。そして2階は大会議室300人の部屋が 2室できることになります。また交流広場でありますけども、3000人を超える大規模なイベントの開催が可能となります。1階部分は LRT 停留場直結の広場となって、2階の広場は JR 宇都宮駅直結の広場になります。また3階は中ホールと連結された広場となります。自転車の駐車場なんですが、はい、これは約2500台止まれます。そのうち自動二輪車は200台となります。民間施設になりますけども、民間が建てていただける複合施設棟が2棟、そして高度専門病院や分譲マンションができます。複合施設の1棟目は商業施設、スーパーマーケット、飲食、生活雑貨、電化製品などが入ってきます。またシェアオフィスも用意をされます。またホテルなんですが、はい、シティタイプのホテルといたしまして、カンデオホテルズが進出していただくことになります。部屋数は280室程度となります。また複合施設の2棟目でありますけども、これは県内最高層の約120メートルとなる予定となっています。商業施設といたしましては、地元金融機関や飲食、物販、保育施設、小児医療等のクリニック、またフィットネスクラブなどができます。そしてホテルなんですが、これはラグジュアリーホテル、タイの5つ星ホテルになりますデュシタニホテルが進出してくれます。280室程度なんですが、スイートルームは40室ですよ。40室、素晴らしいですね。
行ってみたいです早く。
はい。でその他に、高度専門病院ができるとともに、分譲マンションは野村不動産の高級住宅ブランドでありますプラウドが北関東で初めて宇都宮にできることになります。戸数は110戸程度なんですが、 3LDK からですね。はい、ぜひ、はい、皆さんにも買って、住んでいただければまあそのように思います。
はい、どの取り組みも本当に注目を集めそうですね。
そうですね。
なお駅東口の整備に伴い、6月下旬以降駐車場と駐輪場の場所が変わりますので、詳しくは広報宇都宮6月号をご覧ください。
はい、
さて宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。
よろしくお願いします。
こんな質問です。 LRT の車両設計認可を取得したという記事を読みましたが、どんな車両が宇都宮を走るのということです。市長お願いします。
はい、現在設計しています LRT 車両は最新の技術が反映された次世代型の路面電車となります。車両の特徴ですけども、
はい、
まず乗る人みんなに優しい車両、優れた輸送力ということで、振動や騒音が少ない、ほとんど感じませんね。そして車両の床が低い、バリアフリー設計になっていますので、車椅子の方やベビーカーの方も自力で乗ることができます。
はい、
そして国内最大級の乗車定員、座席数を持つ LRT 車両となります。全長約 29.5m になるんですね。定員は160人、座席数は50席となります。またトータルデザインでありますが、デザインコンセプトとして、まあ、雷のお町宇都宮ですので、はい、雷の稲妻、稲光、これでありまして、そこからイメージされる黄色、色は黄色がメインカラーとなります。また車両や施設、設備等に統一感を持たせて魅力を高めています。まあ、工事情報でありますけども、はい、LRT 工事の着実な進行ということで、ベルモール北側の絹通りの中央分離帯撤去などの工事が始まりました。期間中は一部車両規制や夜間にも工事を行いますので、ぜひ皆様方にはご理解とご協力をお願いいたします。
ライト宇都宮の未来を映す乗り物、期待が高まりますね。
はい、
なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコートを北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。 また LRT 事業に関する特設ホームページ u-movenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。この時間は佐藤栄一宇都宮市長にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。